V トークラジオ
スタートでーす。
レコードの人気が再び盛り上がってきて、ソニーミュージックエンターテインメントが21日に29年ぶりとなるレコードの発売を復活させたそうなんです。レコードといえば私たちにとってはね、音楽の主役でしたけども、昭和63年に CD の生産枚数がレコードを上回って、レコードはね、随分下火になっちゃいました。最近はスマホなどを使ってストリーミング再生で音楽を楽しむ定額制音楽配信サービスが浸透しつつありますけども、その一方で針を落として再生するアナログレコード特有の温かみある音質が見直されてきたそうです。まあ、私などでこうストリーミング再生というのがちょっと今一つよくわからないんで、なかなかこっちのスマホではね、楽しめていないんですけども。それでまた、日本レコード協会によりますとね、生産枚数が一番少なかったのは平成21年約10万2000枚だったそうですけども、昨年の29年にはね、約106万枚と10倍以上も伸びているそうです。その理由にはね、ジャケットデザインに魅力を感じ、ジャケ買いするファンも増加。まあ私らもね、よくジャケット、特にね、私などはアイドルが好きでしたから、聖子ちゃんのジャケットなんかでね、買ってたっていうのもありますけども。また、レコードのね、プレイヤーがなくても、中身の音楽は、付属の QR コードを読み取ってダウンロードできるものも多いそうです。これなんかもすごいですね。レコードを買っていても実は QR コードでダウンロードするなんていうのもすごい技術だなと思いますけども、アイドルグループも最近はなんかレコードを出しているそうですね。そんな中、レコードを成長市場と見たこのソニーミュージックエンターテインメントさん、自社生産を復活させたそうで、去年から設備の導入をね、進めてマスター音源を入力するラッカー盤というものがあるらしいんですが、このラッカー盤に溝を掘るカッティングマシンを手始めに、静岡県内の工場にはレコードの元になる円形の塩化ビニールに金型を押し当てるプレス機を設置したそうです。ソニーミュージックエンターテインメントでは自社生産体制を整えたことで、外部委託よりも新しいね、LP などを素早く生産できるんで、ラインアップの充実も図れる。アナログレコードを出したいというアーティストの要望にも応えやすくなったというメリットがあるそうですよ。ソニーミュージックエンターテインメント自社生産復活第1弾は、あのビリー・ジョエルのアルバムニューヨーク52番街。まあ私も大好きな大ヒット曲オネスティなどが収録されているそうです。あとは大竹栄一作品集なども出ているそうなんです。まあ個人的にはそういう歌だけじゃなくて、懐かしのアイドルの歌なんかも復活してほしいものなんですけども、ちょっと難しいですかね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、春の選抜甲子園大会が始まっていよいよ心がウキウキウキウキしてきた私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第87回の放送は、強風とともに目が覚めてお昼は下田のあそこで、だけどあれれ、前回ね、雲見キャンプ場に着きまして、第1回目の収録の放送とね、あとはそこへ行くまでのお話をさせていただきましたけど、今回はその第2弾でございます。先ほどよりというか前回ほどよりかなり酔いが回り出しております。皆様少々お口が、まあ和やかな雰囲気がますますなんですが、 とりあえずね、まずお聞きいただきたいと思うんですが、ゲストね、中で私が省略なんて失礼なことを言ってるんですけども、ゲストの方はうむ坊さん、たかたかさん、スーギーさん、ジョリさん、この4人に、そして私黒学の計5名で収録させていただきましたので、まずはそちらの程よく上機嫌なおじさんたちの会話をお聞きください。まあ、前回もと同じですが、かなりの親父ギャグが続くかもしれませんけどね。
はい、それではですね、第2部を続きたいと思います。ここは相変わらずくもみオートキャンプ場特設スタジオでございます。ゲストの皆様今まで通りでございますので省略させていただきます。で、第2回の話題はですね、今欲しいバイク、もしくは今乗っているバイクを買い替えるなら、あ、同じか、次に欲しいバイクを何かなっていうのがありましたら一つお話をいただきたいと思うんですが、どうでしょう、ウルボーさん。
はい、
はい、今乗ってるバイクと欲しいな、今これだよなっていうのを、
今雨はやんだような感じなので、まあ、とりあえず高高さんを攻める
機会
はもうなくなったんですけど、今は私大型の教習に行ってまして、多分
頑張れ、
ありがとうございます。多分まあ乗るバイクもないので4月中に取れればいいかなと思ってのんびり行ってるんですけど、今日ジョリさんがですね、MT-09 のトレーサーに乗ってきてもらってて、
あ、いいっすね。
まあ、最初に乗ってしまったのはヤマハのセロなので、いや、なんとなくこうヤマハのバイクが欲しいなって思う。
なるほど。
それ
あるあるですよね。
あるある。
ただその 900cc ほど排気量はいらないかなと思うところで、なんだ、黒垣さんが乗ってる
V ソ
の新型で出ましたよね。
出ましたね。
いや、あれも欲しいなって思うのと、鈴木はあんまり考えて
ない。鈴木は V ソしかないでしょ。
鈴木は
SV もいいの出ましたけど、
V ソですよね。
やっぱりただ自動車でいうと鈴木っていうのはメインの会社なんですね。ずっと一生懸命頑張って
き
た。はい。修ちゃんがオートバイを作ってる会社だから、やっぱり鈴木のオートバイってもいいかなって思うんですよ。
はい。あなたも保険者になりましょう。
V スト案外見るといいですよね。いいですね。
そう。
ね。
う
ん、
そう。
ありがとうございます。
新型になりましたし。
あ、新型は何が違うんですか？
新型が線と同じになってくちばしがつきました。
あ、くちばしがつく。
はい。
じゃあ嫌です。僕はくちばしはいらないです。
そんなこと言わないでくださいよ。
そう、中型の免許を取ってオートバイに乗り始めて4年間、はい、いや、自分が思ったよりもいろんなところへ、もう青森だとか兵庫だとかいろんなところ行ってるっていうことを鑑みた時に、やっぱりもし免許が取れたら大きなバイクに乗りたいなとちょっと思うんですよ。
やっぱり余裕ですよね。高速で同じ100キロ出した時の余裕ですよね。
そうなんです。僕今セロで90キロとか100キロとかで走ってると怖いんですよ、本当に。
もう6000回転くらい行きますか。
そう、ライトも暗いし、でスピードもそれ以上。
ウルボーさんのアンドンですもんね、あれね。ラストさんが
そう
アンドン
ライトがね、
ウルボーさんのライトアンドンだって言って、
そうだ、本当に遠出することをメインで考えているんであれば、もうちょっと大きな排気量の車欲しいなと思って、
高速
ブースト、
出してないんですけど、ヨーロッパでしか出してないんですけど、MT-07 トレーサーが、
はい、そう、あ、それあった
な、あれをなぜ日本で出さないのかなっていうの、
さっき話したんですよね、ウムさんね。
そう
なんて名前でしたっけ、あれ
700テネレ。
あ、テネレだ。
あ、テネレ。
テネレ。
あれまた別です
よ。テネレと、
あれまた別。
700トレーサーっていうのは、はい、MT-07 をトレーサーにしてるんです。
それは出るんですか？
で、ヨーロッパでは出てる。
それ逆車で買えるんですか？
その辺が私にはすいません。ヤマハユーザーではないんで。
逆車とかだと、保証とかの問題があるから、はい、
プレストでしたっけ？ヤマハは。
ちゃんとした車が欲しいんです。
なるほど、
うん、
そっか。
そうするとプレーサーですかね、
そう、ただそれが出ないんであれば、 ブイスト欲しいな。
ブイストいいっすよ。レギュラーガソリンですからね。
これレギュラー
って言いますよね。650はレギュラーですけど。
でも NC7 班はダメなんですもんね。
給油口がほら、
そうシート
シート下だから
外さなきゃいけない。
キャンプ行った時困りますよ。
うん、だから遠出するためのバイクを欲しいから、うん、その遠出するために、
はい、ブイスト優勝お待ちしてます。お待ちしてます。
頑張ります。
数少ないですから。
年金を解約します。
年金を
年金解約して
、そうね、この間相模原市でも、ええ、田舎の方にバイクを止められるようななんかこうロッカーみたいな、
ああ、
3000円からって書いてある、
へえ、お母ちゃんに内緒で。
買うのも内緒、保管するのも内緒。
なんかどっかで聞いたような。
でもそうするとなんか管理料で何だかんだで4、5000円になるんですよ、結局。まあそれであれば正直に言ってちゃんともう一台バイク欲しいんだけど、行った方がいいかなと思って、そういうのが積もり積もって熟年離婚になるわけ。
いやーねー。
そうだ、今度とりあえず大型の免許買ったら内緒だけども、取れてもし買う時には正直に言います。
教習所行ってんのは言ってんでしょ。
内緒です。
内緒、うん、
彼女は、はい、今度保育士の資格は持ってるんだけど、はいはい、幼稚園の先生の資格を取るために
幼稚園教諭ね、
そう7万8万使うんですって。
そんなに。
あ、なにそれ、大型の金額と同じじゃん。で僕もちょっと水面から申し込んだんです。
なんかあ、そうなんですか。
でも本当取るだけ取っておかないと。いただきます。
そうなんですよね、うん、
杉さん、いただきます。
若いうちじゃないと本当早い方がいいですよね、
うん、僕も後悔しましたもんな、うん、
じゃあもしかしてジョージさんがもうこれいらないからってくれるかもしれないですね。
そうだ、
そういうことはない、
うん、あ、食べちゃっていい、そこある
ジョージさんはもう扱いきれないって言って、
うん、いやでも僕も本当はねベストロームが欲しい。
あ、本当ですか。あんなに大きい排気量いらないんです。
僕はトレーサー欲しいですね。
乗ってて楽しいけど、運動性能が素晴らしい、ね。
素晴らしいですよね。
本当にいいですよね。うん、
楽しいんだけど、遠出するんだったら、うん、ベストみたいな方がいいの。乗ったことないから分かんない、
ね。疲れちゃいますよね、トレーサーは。
なんですか。
私試乗会行ったんですけど、うんうん、なんか回さないと。うん、なんかバイクが言うこと聞いてくんないって言って変な感じなんですけど、もっと回しなさいよあなたっていう感じな
ん
です。
ジョージさんそう言ってましたよね。
そんな感じなんです。
あ、
もっと回す、
そう、もっと出しなさい、もっとコーナー攻めなさいっていうような感じなんです。V ストって、V ストって、うん、いいよねいいよねっていう感じになってくれる。そうだよねっていう。それこそカーリングじゃないけど、そうだねとか言いながら回ってくれるんで。
そうだね、
それがねいいなっていうのはあるんですよね。
そうなんだ、うん、
でもそれでいいんじゃないですか。トレーサーもあるし、ベースローもあるし、免許取ったら、
そう、乗り試しして、それから、うん、それからでもいいじゃないですか。
そう、うん、乗った方がいいですよ。やっぱ僕乗らないで、見たカタログ見て買って、触りもしないで買ったんです
。すごい。
すごいですよね。
それはすごい、ね、
納車の日ビビりました。
こんなでかいの。
あ、ガソリンスタンドに曲がるとき、やっべーと、入れないよみたいな。ガソリンスタンド入るのビビりましたもん。
僕初めて言いましたよ、清水生さんに。
うん、あれいつもタカさんのほら塩とか醤油とか、うん、紐とか洗濯バサミとか余計なものまで積載してるから、
どこまでど
こまでも、フロントカウルのフロントカウルの中の謎のねポケット。
でタカさんが乗ったらあれ、あの CB 洗濯があれ多分400キロなんだ。
ハーレーより重いぞ。
まさしくもうあれもホワイトベースですよ。あれと一緒に行けば
乾燥重量で260だか70、
そんなにあるんですか。
そんなありました。
乾燥重量っていうのはガソリンもオイルもない、入ってないんですよね。
本当に乾燥してます。
普通で軽く酸味がいっちゃってるわけですよね。
それにあれですもんね、醤油が入ってね。
そう、ね、そうあの醤油もあのスプレーですか。
スプレー
醤油スプレー
あのダイソーの。
いやあとあれですよ、宝塩ちょっと4リッター入ってます。
宝塩の4リッターそれも自信がないんで1リッターにしました。
それで考えると本当に生産量きついですよね。
そうだって本当、タカさんなんかこの間久保キャンプに行った時に、うん、あの僕のあのあそこの桟敷のところにやる時に、はいはい、あのペグ打てないから、はいはい、なんか紐みたいのないですかって言ったら、あの紐出てきましたからね。
あ、車の時でしょあれ。
あれ車か。
車の時。
洗濯バサミありますか。そう、洗濯バサミ標準装備。何でも持ってるんです。
とりあえずなんか使えるかなと思って。うん、あの洗濯バサミは洗濯物とかはあのお風呂入った後のタオル。
タオルと。
だから氷いい。
あ、氷。今日のあの女子風呂の中のあれですね。覗くための。
大体タカさんキャンプに行く時タカさん一緒に行けば大概大丈夫。
だからねパンですよね、荷物ね。
なるほど、そういうのがあったんですね。
減らせないんですよ荷物なんか。
スギさんはあれですか、今の150のままですか。
欲しいのはブイストの250。
ああ、ブイスト
カソリさんの250ですね。こうやって見るとやっぱりブイストっていいですね。
いいと思う。
ブイストね。今日僕そういえばカソリさんとツーリングしたんですよ。
あ、そうなんですか。
ツーリングっていうか一緒に
ツイッターで出たんです
か。勝手にあのついてっただけなんですけど、はい、あの三浦半島行った時に、うん、城ヶ島とか行っとこの
ストーカ
ー、その写真をあの忘年会に出したんですけど、あれですよ、ツヨティさんに負けました。ツヨティさんの古い写真ばっかで、僕免許取ってまだ3年なんで、3年分しかないんで、
それが意外でしたよね。
古い写真の方がね、あれ、高得点だったんですよ。
まさかの3年でしたね、はい、僕もそんなに言えないんで、僕も10年しか取ってないんで、
よくない。いや、10年ものベテランっすよ。
そうなんですよ、僕は役年終わってから撮った。それこそあの女房に内緒で撮ったってやつ。僕の場合もっと伝説ですよ。僕寝言で次の教習は何日ですか。女房に次の日、うん、お話がありますって。いや、何俺何とかでも血の気が引いて。
寝言であ
なたはそれ言いましたけど何をやってるんですか。でその次の日におふくろが今度乗り込んでいたんです。あ、お前は何を考える。やっぱり内緒でやるのはいけないですよね、
はい、
そうなん
だよな。ウムさんもいつか寝言で
言いますよ、その日。いや、気をつけた方がいいですよ、次の教習はとか言う。う、ね、S 字ができねえんだよとか言う。
本橋がどうしても。
自分 の、 あの おふくろが昔あの占い師が店に来た時に、あのおふくろは店をやってたんですよ、パン屋を。
パン屋、
その店をやった時に占い師が来て、で、あんたんとこの次男坊は結婚は1回じゃ済まないね。
次男坊ってのは
僕で、そういうのをもう小6だか中1ぐらいの時に言われてな
かった。小学生
まだ1回だもんね。
そう、うん、だそしたらそういうことを言われてると、うん、結婚してもそのダメになっちゃうのかと思うじゃないですか。でもそれはちょっと考えないようにしようと思って、今一応おかげさまで25年なんとか言ってる、
もう安泰でしょ。
もう25年に安泰でしょ。
わかんないよ、子供なんか面倒が終わればさ、
お世話さまでした。
退職員出たの途中
ね。おかげさまでなんとかここまで生きてこれました。私はもうこれから一人で生きていきます。
いや大丈夫ですよ。
そんでね、それとは別にこの間、うん、何回か実家にバイクでブーンって行くわけ、うん、ほんで父親もほら昔は車免許で大型までもらえるような、
はいはいはいはい、
でお父さん乗ってみる、お父さんちょっと乗ってみなよ、
うん、
いや俺は乗れないからいいよっていうわけで、お袋がうちの兄弟の中で誰か3人のうちにこの子だけはバイクに乗せたらダメ、 来て、あの時に占い師に言われた気がする。
占い師。
この子だけはバイクに乗らせたら死ぬから。多分あんただと思うって言われた。
なるほど。
そんなこと今言われたってこともあるよっていう。ほんで、元々父親が、バイクでこう、左カーブで、こけちゃって、で、ザーって行った時に前からダンプカーって、で、ダンプカーの前輪と後輪の間を抜けてうまいことを知らなかったんですよ。で、長男、兄貴も僕も、弟も、ゲンチャリの免許って一切困らなかった。
ダメ。ああ、なるほど、なるほどね。
そういうふうに育てられた。だからバイクなんか、いいな、バイク欲しいなと思ったけど取らずにずっと来た。
いい、せっかくいい話があったんですけど、
ウオさんだけで終わっちゃいましたね。
ウオさんだけで終わっちゃい
ましたこれ取ったんだ。
じゃあこのいいお話を聞きたい方はですね、来年のですね、タカキャンプ祭り、
ウズキャンプ
が、ウズキャンプ祭りもあるんですか。
きっとあります。ウズキャンプはありますよ、
ね。じゃあぜひその時にまたということで、はい、そろそろ皆さんのお酒の用意が回ってますので、
はい、
くもみ特別スタジオの収録はこれで終了させていただきます。はい、今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バチバチバチバチ。
こんな感じの後半でございましたけども、なんか本当にウムボさんのね、一人舞台になってしまいました。あと、ジョリさんの声がちょっと小さくて聞き取れなかったかもしれないんですけども。まあ、第一部の方よりも、ダジャレが少なくて、いい話、最後いい話だったのにね、時間の方で切っちゃったりと、大変申し訳ないような気もしましたけども。ぜひぜひ、この後のね、楽しいお話なんかのことも聞きたいから、ね、番組の中でも言っておりましたけども、次のね、キャンプ、またあると思いますので、その時はまたツイッター出ますのでね、ぜひご参加いただければと思います。で、こうやって、楽しい時間を過ごしていましたけども、スーギーさんがね、お泊まりができないということで、お帰りになるということになりましたので、皆さんでね、お気をつけてという大合唱になったんですけども。スーギーさん、本当すいませんでしたね。酔っ払いに付き合わせてしまいまして。で、この後、お決まりのね、お酒がどんどん進んで、楽しい夜の宴が進んでいきましたけども、私も今回は椅子から転げ落ちずにね、済みましたので、無傷のまんまテントに戻ることができましたけども。夜中がね、すごかったんです。ものすごい強風。ね。それまで吹いてなかったんですけどね、宴をやってる時なんかは。なんか急に夜中を過ぎてから風が吹いてきまして、思わず二度三度と風の音で起きてしまいました。で、その通り朝、ものすごい強風でございました。テントもね、ペグがなければすっ飛んでいっちゃうようなぐらいの強風。で、朝ごはんもね、岩谷の私、ガスバーナー、小さいやつを使ってるんですけどね。ミニバーナーってやつですか。それがね、火がついたかつかないかもわからないほどの強風でございました。で、露天風呂の脇、ここがね、うまい具合に風よけになってましてね。そこでやっとこう風を避けたような状態で、ご飯を食べることができたんですけども、本当ひどい目に遭いました。まあそんな風にして、ちょっと風からどうやって逃げようかなんて思いながら朝ご飯を食べて、でやっとこう撤収を始めたらですね、そこに突然消防車がやってきましてね、何事ってこの風の強い山の中でね、キャンプをして火を起こしているからね、周りの人が電話して、注意しに来たのかよ、なんて思ってね、ちょっとドキドキしちゃいましたけども。消防隊員さんたちはね、にこやかに、あ、なんでもないですよ。どうぞ楽しんでください、なんて言いながらも周辺をうろうろ、トランシーバーでざわざわ。どうもですね、行方不明の方が出てしまって、捜索に入ってみたいなんですけども。かれこれ、長い時間をやっておりましたね。私たちが出発するところまでいましたから、1時間近くは探していたんじゃないでしょうか。まあ私も実はここの時点でですね、実はトラブルが気づきまして、まあトラブルっていうと変なんですが、夜中はね、全然気づかなかったんですけども、なんと寝袋を逆にして寝ておりました。はい。内側を外にして、外側にくるまって寝ていたという、とんでもない大失敗でしたけど、よく寒くなかったなっていうのが今思えばあるんですけどもね。まあ確かに寝心地が悪かったなっていうのは、そのせいだったのかなっていうのはありますが。まあ、何かしら失敗しますね。 それで、まあ、そんな失敗もお首にも出さずに荷物を満載にして、家でね、積むときはうまくいくんですけども、どうしてもこう外だとダメですね。うまく入らないで結局かなりのパンパン状態になっちゃいました。やがて、ムーボーさん、ジョリさん、私黒岳、そして高田さんという順でね、今度帰り道をスタートいたしました。またあの狭い下り坂をね、ドキドキドキドキしながら、夕日の見えるなんちゃらキャンプ場を見ながら、おお、あそこがそうだったんだと。一気は気づかなかったけど、結構広い駐車場だなぁなんて思いながらも、風は吹いてなさそうだなぁなんて思って、いいなぁなんてちょっと思ったのは本当の男ですが。でもちょっと高そうだなっていうのも思いましたけどね。で、やっと国道136号マーガレットラインへ戻ってきました。で、次の目的地、今度はね、お昼ご飯を食べに行こう。お昼ご飯はどこがいいかといえば、私のリクエスト、下田。そして下田といえば、とんかつはじめ。こちらに向かってスタートを切りました。というのもまだまだ若干時間が早いっていうことでね、途中の差田という交差点で県道16号へ入って、石にあの事務室の室と書いて、色と読む、ね、イムロじゃないんですね、色と読む古いトンネルを出るとすぐ信号がありまして、その信号を右折して進むと遊覧船の駐車場、色崎のね、遊覧船の駐車場へ着きました。色崎、私知らなかったんです。てっきりね、色崎灯台ってもう車で行けて、下までね、車とかバイクで行けて歩いてほんの5分10分のところなんだろうなーなんて思っていたんですが、実は30分ほども歩かなきゃいけない、結構遠いんですね。で、遊覧船にね、乗って見に行くの方が、なんかこう灯台が見えるみたいでございますが、その遊覧船もね、波が高い、まあ、風がすごいですのでね、テントがすっ飛ばされそうな勢いの風ですから。ということで、この日は欠航ということになってしまっておりました。まあ、残念でしたけどもね、今度は乗りに行きたいなと。色崎、名前は知っていますけどもね、ぜひ行ってみたいなと思いました。で、気持ちを取り戻しまして、再出発、先ほどの県道16号に戻ります。こちらの県道16号、都市&タカのね、テレ朝の番組、今度ね、帰れまマンデーになるのか、帰れマンデーになるのか、今帰れまサンデーつって、日曜日の夕方やってたんですけど、この月曜日のね、7時から始まる番組なんですが、そこでね、あのローカルバスの停留所で飲食店を探すっていう旅の回なんですが、ここ県道16を使ってたんですね。で、今回私たちは逆ルートで走ってるんですけども、そこで、ね、もう紹介されましたアロエセンターなるものがカーブの先に見えてきます。テレビではですね、非常に大きな施設なように見えていたんですけども、思ったより小さくてですね、びっくりしました。駐車場も非常に狭いんでね、なんかテレビで見るのと随分違うなぁなんていうような気がしましたけども、なぜここでアロエセンターなのかというと、ここ今南伊豆なんですが、南伊豆はね、暖かい気候を生かしてアロエのね、栽培が非常に積極的になっているということでございます。アロエというとね、こう手に塗るのが一番考えちゃいますけど、ここはなんか食用が随分いいみたいで、いいっていうかよく取れるみたいでございましてね、アイスクリーム、ソフトクリームなんかも売っているそうでございます。まあよろしかったらぜひ寄ってみてください。で、私たちはね、右手に太平洋を見ながらのんびりと4台のツーリングを始めているわけですが、途中でですね、ラーメン英吉丸というね、ラーメン屋さんを発見いたしました。こちら、番組でも寄っていたお店なんですけどもね、店名の通り、ご主人さんが矢沢永吉さんの大ファンということでございまして、店内の BGM は矢沢がかかっているそうでございます。まあ、矢沢っていうと、どちらかというとワイルドな気がしますけども、非常にね、あっさりして美味しいということでございますのでね、こちらもよろしければ寄ってみてください。あの道路沿いのお店でね、レンガ色の建物なんでよくわかりますよ、うん、さて、そんな永吉丸さんを過ぎまして、新港橋というところを撮影しまして、国道136号線方面へ向かいます。一旦海から離れましてね、いよいよ下田市内へ入っていくんですが、そしてとんかつはじめを いよいよ目前にという距離まで来ました。確かこの辺だよねっていうことで見るんですが、並んでる雰囲気もない、バイクも止まってない、おかしいな、あれだけ有名でね、なおかつライダーの皆さんが行くし、お昼時だしっていうところなんで、どの辺かなーなんて、あれれわかんないぞーというふうにいたんですが、やっとこうお店を発見。しかしショックなことにお休みでした。月曜日火曜日は定休日なんですけど、この日は水曜日だったんですよ。なんでよーと思いましたけどもね、無情にもシャッターは閉まったままでございました。私もしかしたら店舗は移転したかなと思ってちょっと電話をかけてみたんですけども、電話にすら出ていただけませんでしたんで、本当にどっかお出かけになってたんでしょうか。ご病気でお休みしなければいいんですが、ついてなかったです。ではお昼ご飯はどうしようかね、ずーっとキャンプが決まってからとんかつ始めでっていう風なのがあったもんですから、弱っちゃったなーなんていうことになりましてね、下田市内をうろうろうろうろいたしておりました。そしているうちにね、とあるお蕎麦屋さんのお店先へ。お店の名前はね、武蔵さん。タヌキの置物とかね、こう歴史のものがこういろいろ飾ってありましてね、で、あのお店の前に、おお、なんか雰囲気はいいなぁなんて思って、どうしましょうかねなんていうところを向かっていたところ、店内から年配のご夫婦が出ていらっしゃいましてね、旦那さんから一言、おこの店美味しいよ、俺は毎回東京から来るとこの店なんだよ、そばが美味しいから寄ってみなぁなんていうようなご紹介のお言葉をいただきましたね。で、私らはどこ行っていいのか分かりませんので、そんなところでね、そういうふうに先輩から言われれば、あ、それはいいやということで、ここにしましょうよということになりまして、お店の中に入りました。で、お店広いのですが少々暗く、まあ雰囲気がいいって逆に返せばね、雰囲気がいい雰囲気なんですけど、多分私だけでしょうね、そば湯割りがうまそうだななんて考えていたのは。で、何にしますか皆さんってことになりましてね、満腹になるつもりでいたんで、少々朝ごはんを軽くした私はとても空腹でしたんで、天丼とお蕎麦のセットにしましたけど、ここでまた一つご参加、天丼と温かいお蕎麦のセットのようになぜ味噌汁がついてくるのか、これは未だに疑問でございます。まあ、お味の方なんですけども、推薦されてるほど、という感じでございました。まあしょうがないですよね。で、じゃあ帰りましょうか、お腹もいっぱいになりましたんでねということで、次の目的地まで進みましょうということになりました。で、次の目的地は道の駅マリンタンね、あの鳩屋のちょっと先のところですけど、で、私の頭の中ではてっきり国道135号線でまっすぐに道内だと思っていたんです。この先渋滞もあるななんてね思ったりして、皆さんもそう思いますよね。で、私実は3月29日ちょっとね、伊豆スカを走りに行きますんで、お昼ご飯とね、怪しい博物館の下見になるぞ、しめしめなんてこの時は思っていたんです。ところが途中のね、八幡野という交差点でジョイさんがいきなり右折、え、時間ないのにまた観光するのなんて思いながらもついていきますと、現れたのは城ヶ崎会館、あとふとね、太いじゃないですよ、トミニットと書く太ですね。それで、そうやって海岸沿いをずっと走っていくことになりました。で、海岸沿い走っていきますと見えてくるのが川名ゴルフ場。あ、ここ来たな、川名ゴルフ場、ひどい雨だったな、でもここかなり駅から遠いんだよななんて思いながらも、いよいよねまた海沿いを走っていくんですけども、で、本当にね、この日も風が強くて、前の日のね、おばちゃんは、スーパーのおばちゃんは天気が良くなるなんて言ってた割には全然天気も良くならなかったんですけども、本当天気が良ければいいんだろうけどなぁなんて思いまして。で、そのままジョリさんの後ろを走ってたんですけど、今どの辺に私はいるんだろうなんて思っていましたらね、びっくり。右側から国道135号線が来るじゃありませんか。しかも見たことのある風景。もうね、伊東の街中まで入ってこれるんですね。この道は知りませんでした。まあ、後でマップを見たら、渋滞のね、迂回路ということになっておりました。ああ、でもやっぱり知らないっていうのは怖いですね。ジョイさん、ありがとうございました。でももう一度僕は、あの道は多分走れないでしょう。 で、まあ、そうやって、完璧な迂回路を通していただいて、伊東の町中を抜けて、道の駅伊豆マリンタウンへ到着。会社と家へのね、お土産も買って、さてさて、温かいコーヒーを飲みたいなーなんて思ったところに、ここで高高さんが、美味しそうなコーヒーを持って現れて、あれ、どちらでお買い求めに?って聞いたところ、入り口のパン屋さんでホットコーヒーが100円で売っているとのことでございました。手前のカフェでは、それなりのカフェのお値段。コンビニのね、100円コーヒーに慣れてしまいますから、どうしてもパン屋さんに行ってしまいますよね。私以外にもそこで、コーヒーを売ってるということを知っている人がかなりいるようでございまして、結構次から次へと来ておりました。まあお店の方としてはパンを買ってほしいところでしょうけど、こればっかりはね、まあ売れないよりはいいんでしょうけど。で、コーヒーを飲みましてね、この後は国道135号線、そして、旧真鶴道路で小田原へ。早川でね、私は青松バイパスへ。で、皆さんはね、下道だとか小田厚でね、帰られるっていうことですので、ここでね、走りながら、それでは気をつけて、ということになりました。で、私、この後ずっと、行きと同じ工程でね、帰り道帰りましたけども、帰りはちょっと寒くてですね、厳しかったですね。久しぶりに凍えちゃったって感じでしたけど。今回のね、一泊二日の西伊豆ツーリング、ね、西伊豆スカイラインが霧で見えなかったり、とんかつはじめが休みだったり、朝は強風という、ちょっとした誤算もありましたけどもね、すごく楽しい一泊二日の旅でございました。キャンプサイトもね、地面が小石などで痛いのかなって最初思ってみたんですけども、そんなこともなくって。お風呂も入れたし、キャンプとしても良かったです。高高さんに、雲王さん。本当にね、お誘いいただきましてありがとうございました。ジョリさんもね、お忙しい中、本当にいろいろある中でね、ご参加いただいてありがとうございます。杉井さんにはね、酔っ払いにお付き合いいただいて、本当にありがとうございました。さぞかし飲みたかったところを我慢されたでしょう。金木さん、ツーリングだけじゃなくてね、今度はゆっくり最後までね、いろいろお話をしたいと思います。皆さんに助けられた一泊二日の旅でございましたけれども、本当にいろいろありがとうございました。前回忘れていたんですけども、せっかくレビューをいただいたんです。ぜひね、今回ご紹介させていただきたいと思いますけど。本当にありがとうございます。いただいたのは、プライス525さん。星もね、5つもいただきまして、ありがとうございます。題名的には、個人的に声がいいということでございます。ありがとうございます。内容の方なんですが、楽に聞いていられるし、たまに鉄道の話もいいじゃんね。ということでいただきました。本当にありがとうございます。楽に聞いていただけるなんてね、本当嬉しゅうございます。難しいことをね、こう話すこともできないので、ちょっとした時に黒学があんなことを話してたんだけどさ、あれってさっていうのが目標でございますので、またね、時々脱線しちゃう鉄道の方の話でも触れていただいて、心強いお言葉をいただきました。こういうね、お言葉いただけると、また、続けていこうという気がワクワクと湧いてくるものでございます。なかなかね、私の場合、話も上手じゃないですし、まだ編集の方もね、うまくできないっていう面がありますので、他のね、ポッドキャスターさんに比べれば、どうしても見劣りするところがいっぱいあって、がっかりな点もいっぱいあるんですけども、まあ、こういうお言葉をね、いただくと、本当に力が湧いてきます。プライス525さん、ありがとうございます。少しでもね、期待に応えられるよう、内容の充実に頑張っていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いをいたします。さて、第87回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。配信の写真やルート、その他ね、ずっこけ話なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.wordpress.com シーサー .net の方にねアップしてありますので、ぜひこちらもご覧ください。またメールの方お待ちしております。アドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームもねブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。というところで、また忘れたことでございましたけども、5月12日ね、キャンプのお知らせですけども、5月12日ふもとっぱらキャンプ場で富士山を見て語り合う、お酒が美味しいというキャンプをしませんかというお誘いでございます。まあ、特にね、何かやるわけではございません。あの秋の糖質万歳とは違いまして、今回はね、特に何かっていうのがありませんから、当然というと変ですが、グッズ配布の方もございません、ごめんなさい。というのもですね、3、4、5はいろいろ諸事情がありまして、お小遣いがピンチになっちゃったんでグッズを作れませんそれでなおかつ私も非番で、この日行きますんでね、疲労困憊状態で12時は無理だろうなと思ってですね、14時ぐらいになっちゃうかなと思っているんですけども、ですからね、本当にこう富士山を見ながらのんびりね、お酒とバイクね、そういうことについてお話をする、キャンプをしたいと思っていますんで、お誘いをしたいと思います。で、あのツーリング企画なるホームページさんがありましてね、そこで参加表明できますので、ぜひご検討ください。こちら http://tooling.main.jp/2co/tooling、ツーリングは touring.main.jp ですか。で、スラッシュが入って nico ね。こういうところでございますので、ツーリング企画とググっていただければすぐと出ると思いますので、5月12日ですので、ぜひね、ふもとっぱらで富士山を見て、ゆっくりお酒を飲んで、ね、語るキャンプ、よろしくお願いしたいと思います。では、今日もね、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第87回、バイク系ひとりごと、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて、終了です。